まり第747号2016年5月号です。みずみずしい新緑を眺めながら、あちらこちらで孫いやひごいが5月の風を体いっぱいに吸って悠々と泳いでいます。子どもたちの健やかな成長を願ってやみません。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は、発達幼稚園の園児たちが手作りの鯉のぼりをバックに笑顔笑顔で踊っている写真です。4月21日、鯉のぼり掲揚式がありましたが、あいにくの雨、悪天候にも負けず楽しそうに歌や踊りを披露し、参加者に元気を届けました。園児たちと一緒に伊万里のマスコットキャラクターモーモちゃんも踊っています。今月の主な内容、特集、私たちの地域を守る消防団、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、国際アマチュア陶芸展伊万里2016となっています。
特集、私たちの地域を守る消防団。皆さんは消防団のことをどれぐらい知っていますか。消防団は消防署の職員とは違い、会社勤めや自営業など本業を持ちながら、自分たちの地域は自分たちで守るという精神に基づき、地域の安全を守るために活動している人たちの集まりです。火災だけでなく、台風や集中豪雨といった自然災害の時にも出動するなど、地域の安全・安心な街づくりに貢献しています。この地域防災の一翼を担う消防団の役割は、ますます重要視され、地域の期待が高まっています。今回の特集では、地域の安全を守るため、日頃どのような活動や訓練を行っているのかを紹介するとともに、団員の思いなどを通じて消防団の活動や必要性について考えます。消防団の概要。団員数、4月1日現在995人。分団数、1本部11分団。主な活動、火災の鎮圧、風水害の軽減、警戒警備、行方不明者捜索。その他の活動、8月の火器訓練、火器点検、広報活動、家庭の火の元点検、年末警戒、消防出初め式、春秋の火災予防運動、火災防御訓練など。消防団は日頃から地域の安全を守るため、年間を通じてさまざまな活動や訓練をしています。ここではその主なものを紹介します。一年の始まりは、年明け早々に行われる消防出初め式。消防団員が一堂に会して、市民の皆さんに防火防災意識の啓発を行います。5月新消防団員の入団式が厳かに行われ、市民の安全・安心のために尽力することを誓います。8月、火器点検が行われ、日頃の訓練の成果を披露します。12月、火を使う機会が増える年末には、安心して年を越せるよう、夜間の警戒活動を行います。このほか、消防ポンプを正しく素早く取り扱うことができるよう、下半ポンプ取り扱い訓練を行います。また、団員の経験年数に合わせた訓練のほか、危険予知訓練、各種合同訓練、佐賀県消防学校に入校しての訓練などを行っています。訓練を通じて、規律正しい行動を身につけ、消防団としてのチームワークの大切さをしっかりと刻み込みます。平成27年4月、市の消防団から佐賀県で初めてラッパ隊に女性が入隊しました。今まではラッパのみで吹奏をしていましたが、これを機に 新しい試みとして太鼓やシンバルなどの打楽器を導入しました。式典ではラッパのみでの吹奏に比べ華やかさとリズム感が出ました。市の消防団は大切な人や大好きな町を火災などの災害から守るため日夜頑張っています。ここではその団員の中から各分団のホープを紹介します。団本部女性部駒名木の梅崎彩子さん、入団してすぐに応急手当指導員として応急救護の大切さを学びました。昨年は全国女性消防団員活性化大会に参加し、全国の団員との交流などさまざまな経験が積めました。これからもこの経験を生かし地域貢献ができればと思います。伊万里分団キス西の池田浩二さん、訓練や点検など普段の生活では体験できないことに多く参加しています。また行事に真剣に取り組む先輩方の姿を見て普段の自分、父親としての自分に良い刺激となっています。大坪分団上古賀の中島祐樹さん、入団して4年になりました。これまでポンプ奏法や招待訓練に参加してチームワークの大切さを学ぶとともに日々の消防活動の重要性を実感しています。大川地分団福野の畑石修司さん、先輩方に誘われ少しでも地域のためになるならと昨年入団しました。入団したてでわからないことばかりですが、諸先輩方に学び防災に一生懸命努めています。黒川分団大黒川の坂口淳さん、一人ではできないことも団体で行えばできることもあるという先輩の言葉に感銘を受け入団。我らの町は我らで守るというボランティア精神を持ち消防団活動を行っていきます。畑津分団小葉の松下信也さん、地元に戻り昨年4月に入団、少しでも地域や消防活動に貢献できるようこれからも頑張っていきたい。南畑分団踏まねき神の瀬戸祐樹さん、当初は活動の幅広さに戸惑いがありましたが、諸先輩方のご指導により今では地域に貢献できる団員として活動することに誇りを感じています。大川分団川西の松尾智明さん、昨年末伊万里に帰ってきて部長を務めていた同級生に勧誘され入団、30代での入団ですが地元のホープ希望と思われるように明るく楽しく真面目に活動し地域に貢献したい。松浦分団下分の石井圭介さん、これまで火災や災害というものを身近に感じておらずどこか他人事のように思っていた自分が入団してそれらのニュースに敏感になるようになりました。今後は生まれ育った町への恩返しのつもりで消防団の活動に従事していきたい。二里分団津久井での梶山良也さん、昨年4月に入団、先輩方の指導のもと日々消防活動に取り組んでいます。ラッパ隊としても出初め式など式典での演奏に向け練習に励んでいます。東山城分団佐渡の水田裕二さん、以前は勤務地である唐津市消防団に入団していました。地元伊万里市に転勤となり入団しました。先輩からの指導や各種訓練参加により活動について学んでいます。長く地域に貢献できればと思います。山城分団久原2区の金子素直さん、平成24年4月に入団、火災予防広報や各種訓練などの活動を通じて防災は地域の絆が重要だと感じました。今後も地域の防災の役に立てるよう頑張っていきます。 災害の時、地域の実情に精通した消防団員が活動することは、安全で安心な町づくりで欠かすことができません。町を愛する一人一人の力を結集すれば、地域の安全、安心はより確かなものになります。だからこそ、今、消防団にあなたの力が必要です。消防団では、新団員を募集しています。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2116。
インフォメーション伊万里です。特定健康審査が無料になりました。各健康審査の対象者には、受診票を5月中に郵送します。各庁公民館や市民センター、指定医療機関で受診できます。国民健康保険以外の健康保険に加入している皆さんへ、特定健康審査、特定保険指導は、各医療保険者、お持ちの健康保険証に記載されている保険者に実施が義務付けられています。加入している健康保険組合または勤務先に確認してください。がん検診、医療保険の種別に関係なく受診することができます。過去5年以内に受診した人や今年度対象年齢に達する人には、受診票を5月中に郵送します。受診票がなく検診を希望する人は、健康づくり課へ申し込んでください。なお、生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯に属する人で、申し出た人は受診料金が無料になります。該当する人は受付で申し出てください。検診の結果は、約1ヶ月後に受診者全員に通知します。詳しい日程や実施場所などについては、健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。高齢者向け給付金を支給します。賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者を支援するため、高齢者向け給付金、年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給します。給付金を受け取るためには、期限内に申請が必要です。支給対象者は、平成27年度分の市民税、均等割が課税されていない人で、28年度中に65歳以上になる人。ただし、市民税が課税されている人に扶養されている人。生活保護の受給者などは除きます。該当者には4月中に市から申請書を郵送しています。支給額は1人につき3万円で、支給は1回のみ。申請の方法は福祉課の窓口か郵送でも受け付けます。申請期限7月29日。給付金に関する問い合わせ先、福祉課福祉総務係、給付金専用ダイヤル、電話 23-1133。 日帰り人間ドック、脳ドックの受診費用を助成します。自己負担額は日帰り人間ドックが 11,760 円、脳ドックは 12,770 円、通常の半額程度の負担で受診できます。ただし、どちらも人数制限があります。早めに申し込んでください。申し込みの際は、被保険者証と印鑑を持参してください。対象者、国民健康保険加入者は、保険税の滞納がない人で、受診時に40歳以上、74歳以下の人、4月以降に人間ドック、脳ドックを受診していない人、後期高齢者医療保険加入者、保険料の滞納がない人、4月以降に人間ドック、脳ドック、長寿特定健診を受診していない人、ともに入院治療中の人は除きます。 なお受診できる病院や検査項目については、長寿社会科医療保険係電話 23-2153 へお尋ねください。利用しませんか？まちづくり出前講座。市では皆さんの身近な生活に関わる行政情報を提供し、市民参加によるまちづくりを目指すため、まちづくり出前講座を開催しています。27年度は開催回数232回、延べ8600人の参加がありました。市の職員が皆さんのもとへ出向き、知りたいことや聞きたいことなどについて話をします。講師料は無料です。講座のメニューや申し込み方法については、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114 へお問い合わせください。男女共同参画週間記念フォーラム。キッチンから始まる家族の絆、家族で楽しむ家事育児。誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会を実現し、未来の子どもたちに引き継ぐため、4月に伊万里市男女共同参画を推進する条例を施行しました。私たちの暮らしの中に男女共同参画が根付いていくことを目指して、市、県、県立男女共同参画センター、県女性団体連絡協議会主催による男女共同参画週間記念フォーラムを開催します。日時は6月18日、1時15分から市民センター文化ホールであります。講師は料理研究家の高健哲さん。受講料は無料です。受付は10日から500人になり次第受付を終了します。問い合わせ先、佐賀県立男女共同参画センター事業部、電話 0952-26-0011。 男女共同参画審議会委員を募集します。伊万里市男女共同参画を推進する条例、4月施行に規定する男女共同参画審議会の委員として、あなたの意見を男女共同参画の推進に生かしませんか。募集人数2人で、任期は2年です。募集の期限は20日。問い合わせ先、男女共同推進課男女共同推進係、電話 23-2115。
インフォメーション伊万里を続けます。5月は水防月間です。もしもの時に備えましょう。事前の備え、避難場所と避難経路を事前に確認しておく。家族が離れている時の安全確認の方法を決めておく。非常時の持ち出し品は事前に準備。貴重品や衣類、水、常備薬、非常用食品、懐中電灯、ラジオ、電池などを準備しておく。ただし、避難時の荷物は必要最小限にしましょう。台風などが近づいたら、気象情報や河川情報に注意。浸水する前に早めに避難する。テレビやラジオ、携帯電話、インターネットなどで河川の水位や雨量情報を入手する。なお、国土交通省ではウェブサイトや i モードでも水害の情報を提供しています。問い合わせ先、土木管理課管理係、電話 23-2484。 ここで防犯佐賀から読みます。災害に対する心がけ、いざという時に慌てないように。もう一度家族や地域で防災対策について考えてみましょう。1、懐中電灯や携帯ラジオを常備していますか。2、家族との連絡方法は確認していますか。3、避難場所と避難経路は確認していますか。4、常に新しい気象情報を入手していますか。5、非常時に持ち出すもののチェックはしていますか。以上、防犯佐賀からでした。 佐賀県では県民の皆さんの安全安心を確保するための一助として携帯電話などのメール機能を使った各種防災情報などを配信するシステム防災ネットあんあんを運用しています。皆さんもぜひ登録して地域の防災活動や安全安心の確保に役立てましょう。配信される情報は1防災情報、2防犯情報、3緊急情報、4火災情報などです。詳しくは佐賀県統括本部消防防災課電話0952-25-7027へお尋ねください。伊万里市消防団協力事業所である株式会社サムコ生産本部九州事業所が総務省消防庁消防団協力事業所に認定され、3月23日伊万里消防署で表示証の伝達式がありました。株式会社サムコは従業員1273人のうち48人が消防団に所属、昨年1年間で消防活動に延べ53時間従事したことなどが評価されました。県内では8例目、市内では5例目となります。市内の消防庁消防団協力事業所は株式会社双葉九州、伊万里市農業協同組合、株式会社名村造船所伊万里事業所、昭和金属伊万里株式会社、そしてこのサムコです。伊万里市では市民と活動団体及び行政との共同のまちづくりを推進しています。市民交流プラザを拠点に団体間の連携交流を図る市民ネットワーク伊万里の自主的な活動の支援に加え、市内でさまざまな公益的な活動に取り組んでいる団体を PR しています。詳しくはまちづくり課まちづくり推進係電話 23-2114 へお尋ねください。沖縄本島と渡嘉敷島で海洋研修と野外キャンプ平和学習などを行う伊万里サマーキャンプの団員を募集します。期間は7月29日から8月3日の5泊6日。募集人員と参加費。小学5、6年生と中学生合わせて30人。参加費は小学生が4万5000円、中学生は5万円です。高校生などのサブリーダーは若干名で3万円です。募集期限は23日。問い合わせ先、青少年育成市民会議事務局、電話 23-2658。 波多津小学校と波多津東小学校が来年4月に統合します。校名は波多津小学校として、場所は現在の波多津東小学校に開校します。この学校にふさわしい校章・校歌を募集します。募集期限は6月30日。問い合わせ先、教育総務課総務企画係、電話 23-2125。 4月1日、株式会社ジャルセールスの三輪総一郎さん、52歳に伊万里市観光アドバイザーを委嘱しました。これは総務省地域おこし企業人交流プログラムを活用して受け入れたもので、派遣期間は1年ないし3年。三輪さんは JAL の各種ツールを活用して、まずは国内から情報を発信していきたいと意気込みを語りました。また三輪さんは市観光協会の専務理事としての事例を受け、行政と一体となったさらなる観光戦略が進むことが期待されます。3月26日、伊万里牛を使った道場六三郎さん監修の伊万里牛弁当付き観光列車が松浦鉄道で運行を開始し、伊万里駅で出発式がありました。九州内外から参加したツアー客は車窓から見える 春の景色を楽しみながら、こだわりの料理に舌鼓を打っていました。なお弁当は税込みで2980円で、15人以上の団体客から受け付けます。問い合わせ先、観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110。 減らそうゴミ、生かそう資源、ゴミの減量化、資源化を推進しよう。松浦町山形に新設された佐賀西部クリーンセンターが1月から供用を開始され、可燃ごみや不燃ごみ、粗大ごみは新施設で処理しています。家庭や事業所から出たごみは佐賀西部クリーンセンターには持ち込むことができますが、大平山の環境センターには持ち込むことができません。この佐賀西部クリーンセンターは開所日月曜から土曜、第2日曜と祝日、ただし1月1日から3日は休みです。受け入れ時間は9時から4時。料金は家庭から出たゴミは10キログラムごとに80円。事業所から出たゴミは10キロごとに100円。ただし瓶類、ペットボトル、発泡スチロール製トレー、特定家電のテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、処理困難物のタイヤなど産業廃棄物は持ち込むことができません。詳しいことは環境課リサイクル推進係、電話 23-2145 へお尋ねください。3月29日、1月下旬の寒波で発生した大規模な断水で、その迅速な復旧に支援尽力したとして2つの団体に塚部市長が感謝状を送りました。一般社団法人伊万里建設業協会は1月26日から28日まで、断水区域の公民館などでの給水活動に延べ23人が従事。伊万里市観光事協同組合は1月25日に公共施設の漏水調査、27日と28日、断水区域の公民館などで給水活動に延べ5人が従事しました。塚部市長は初期段階での献身的な対応と働きのおかげで被害を最小限に食い止めることができたとお礼を述べました。インフォメーション伊万里を続けます。3月29日、武雄市の株式会社サクセスの川口喜三郎社長が発達障害児の支援など子どもたちのために使ってほしいと市に200万円を寄付されました。この会社の寄付は今回で5回目です。広島県呉市の中国木材株式会社が山城町峰の伊万里団地に新工場を建設することに伴い、4月18日、市と立地協定を締結しました。平成14年、伊万里市に進出、乾燥剤、集成剤の製造・販売、プレカット加工、木質バイオマス発電などを行っています。国内における今後の建築職人不足による木材プレカット需要の高まりなどから、新工場伊万里プレカット工場を建設するものです。投資額は建物と機械設備で18億6400万円、6月に着工し来年2月から創業予定で、事業拡大に伴い33年10月までに地元から40人を新規雇用する計画です。市長雑感、伊万里市長塚部義和、アルバイト。春は市内の多くの高校生が卒業し、進学や就職など新たな旅立ちの季節です。しかし新しい環境に適応できず、5月の連休明けぐらいから気持ちが落ち込むなどの精神的な症状、5月病が大学の新入生などに多く見られるようです。確かに親元を離れ初めての 一人暮らしの生活は勉強はもちろん食事、洗濯などすべて自分でしなければならず不安が大きいものです。私もその頃の自分を振り返ってみるとさまざまなことが思い出されます。私の家は母子家庭で母は女手一つで私たちを育ててくれました。その母にできるだけ負担をかけずに大学へ進学するには国立大学に進学し奨学金やアルバイトで生計を立てる必要がありました。大学では授業が終わると空いた時間でいろいろなアルバイトをしました。土木作業や菓子店への卵の配達、深夜のガソリンスタンドの店員など数多くの仕事を経験しました。アルバイトといえども大学生は役に立たないと言われるのが嫌で一生懸命働きました。おかげで車のパンク修理などは社員並みの仕事ができるようになりました。また初めて自分で稼いだお金で仲間と回転焼きを腹いっぱい食べたことも懐かしい思い出です。私はアルバイトをする中でお客様に対する接遇や社員、経営者の姿などを通じて世の中にはいろいろな人がいることを知りました。それと同時に言われたことしかしない、楽をしようとする、すぐ諦める、すぐふてくされるの4つのことを絶対にしてはいけないということを学びました。今ではこれらが私の青春時代からの財産になっています。本来ならば勉強やクラブ活動に集中するのが学生の本分ではありますが、アルバイトで得る教訓も長い人生の中では役立つと思う今日この頃です。
スポーツです。3月20日国見台陸上競技場などで伊万里爽やかスポーツレクリエーション祭があり、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の35チーム159人が参加。ソフトバレーボール、インディアカ、ペタンクの3種目で熱戦が繰り広げられました。市内ダブルスバドミントン選手権大会が4月10日国見台体育館でありました。第5回琵琶湖カップなでしこサッカー大会U12で県女子選抜チームが初優勝。チームの主力選手2人が市長に優勝の喜びを報告しました。市民スポーツ、6月4日5日市長旗争奪伊万里市中学生野球大会が8時20分から国見台野球場で、6月5日市民グラウンドゴルフ大会が8時30分から国見台陸上競技場ほかで。町民スポーツです。12日大川町ニュースポーツ教室が午後6時30分から大川体育館ほかで。15日大坪地区グラウンドゴルフ大会が9時から大坪小学校で。21日東山城町子ども会グラウンドゴルフ大会が8時30分から東山城小学校ほかで。22日立花地区グラウンドゴルフ大会が8時30分から立花小学校で。28日南畑町民グラウンドゴルフ大会が2時30分から南畑小学校で。29日大川地町民球技大会が8時から大川地小学校で。牧島町民球技大会が8時30分から牧島小学校で。西滝争奪東山城町民スロービッチソフトボール大会が8時30分から東山城運動広場で。6月5日伊万里地区球技大会が8時40分から京成中学校であります。以上スポーツでした。続いてみんなの広場です。3月18日我が町我が家の防災マップを作成した市区長会連合会が
九州地方整備局水防功労者局長表彰を受けました。3月27日松浦鉄道浦の崎駅で桜の駅祭りが開催されました。電車の到着時刻には伊万里モーモくんや松浦鉄道のマックスくんなどゆるキャラたちが駅のホームに降り立ち、子どもたちが次々に握手を求める一幕もあり、多くの家族連れなどでにぎわいました。4月14日21世紀市民夢づくり計画支援事業27年度採択事業成果報告会が市民センターでありました。教育と文化です。みんなで考えよう人権・童話問題、インターネットと人権問題。インターネットはいろいろな情報を簡単に発信・収集することができ、情報を交換したり交流を広げたりすることができ、仕事や生活には欠かせないものとなっています。しかし一方で匿名で情報を発信できる特徴を悪用し、他人の悪口や差別的な内容、根拠のない噂、個人のプライバシー情報をインターネット上に勝手に掲載するなど、人権侵害につながる問題が多数発生しています。一旦書き込みを行うと、その内容は一瞬にして拡散してしまい、その書き込みを完全に削除することは非常に困難です。法務省の発表によると、27年中にインターネット上の書き込みによって人権侵害を受けたとする事案が1736件発生しており、前年と比べて 21.5% 増加、過去最大となっています。10年前と比較すると6.4倍の増加となります。最近ではインターネット上のサイトを通じて知り合い、トラブルに巻き込まれ、犯罪にまで発展してしまうケースもあります。使い方を間違えると人の心を傷つけ、加害者にも被害者にもなる恐れがあります。インターネットの向こう側の相手はあなたと同じ人間です。常にお互いの人権が存在していること、相手の人権を尊重することを忘れずに利用したいものです。4月21日波多津東幼稚園で鯉のぼりの掲揚式がありました。郷土の文化財腰岳と黒曜石シリーズその2。腰岳の黒曜石は標高400メートル付近で生成され、地滑りや雨による侵食作用によって山麓の斜面に崩落していったと考えられています。崩落した黒曜石は山の斜面にとどまるものもありますが、中には麓や海岸線付近まで転落するものもありました。この時不純物などが少なく砕けにくい良質な黒曜石は比較的大きなまま麓などへ転落していきます。このためわざわざ高いところまで登らなくても良質な黒曜石が入手しやすいというのが腰岳の黒曜石の特徴です。
ほがらかページ。めでたく100歳の誕生日を迎えられた木須東の立川光代さんを3月30日、塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。光代さんは、お若い頃から仕事一筋の働き者、農業に従事され、自分でリヤカーを引き、朝市や町中に売りに行っていたそうです。当時、鉢屋がらみにあった田んぼには、弁当を持って夫が漕ぐ船で行っていたとか。長生きの秘訣は、何でも食べること。この日、市長にメダルをかけてもらうと、家族に祝福され、嬉しそうに微笑んでおられました。4月12日、松浦小学校で、新1年生と保護者を対象に、交通安全キャンペーンが行われました。これは、子どもたちを交通事故から守ろうと、入学式当日に毎年実施しているものです。道路へ飛び出しません。信号を守ります。横断歩道を渡りますの3つのお約束が書かれたチラシを受け取り、交通安全の思いを胸に 新しい学校生活をスタートしました。同じ日、市内の各小学校新1年生576人に黄色いランドセルカバーがプレゼントされました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、食育活動を紹介。今回は脇野保育園。4月5日、地産食育カルタを使って遊びました。このカルタは、伊万里産の野菜や果物が描かれていて、文章も子どもたちに分かりやすい表現になっています。遊びながら食べ物の特徴を学ぶことができる工夫がされています。人気がある食べ物は、1位が金柑、2位が伊万里牛、3位がチンゲンサイ。金柑は色がきれいで、まん丸でかわいいところ。伊万里牛はハンバーグやステーキなどおいしい食べ物に変身するところが人気のようです。食育ワンポイント。新生活の始まりは朝ごはんから。4月から新たな学校や職場でスタートした人もいると思います。朝ごはんを抜くとイライラしたり集中できなかったりして勉強や仕事がはかどらないことがあります。朝ごはんは体や脳に一日の始まりを教えてくれる大切なものです。しっかりとってすっきりと新生活をスタートさせましょう。我が家のアルバム。松浦町の島田博之さん、エリカさんの長女島田あかりちゃん5歳3ヶ月。私はお絵描きとリカちゃん人形で遊ぶのが好きなの。最近はピアノやひらがなの練習にも夢中なの。弟のお世話も忙しいわ。ママのおいしい手作りハンバーグを食べて頑張れなくっちゃ。お母さんから一言。しっかり者で優しいあかりちゃん、いつも弟のお世話ありがとう。助かってます。あかりのニコニコ笑顔が大好きだよ。伊万里のヤングウォーカー。脇田町の岩政由紀さん23歳。内山産婦人科で新生児のお世話や妊婦さん出産後の看護などの仕事をしています。大変なことはお母さんと赤ちゃんの2人の命を預かっている責任感。心がけていることはどんなに忙しくても笑顔を絶やさないことです。自己 PR。 何でもやると決めたら諦めず最後までやり通します。趣味はウォーキング。市民へ一言。年に一度がん検診を受けてください。スタッフ一同お待ちしています。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。伊万里市戦没者追悼式が6月6日10時から市民センターで行います。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 軽自動車税の納付はお早めに。納期限は31日です。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。知的障害者、身体障害者、更生相談所巡回相談。知的障害者更生相談は6月14日、市民センター相談室。受付時間は10時から3時まで。対象は18歳以上の知的障害者及びその家族など。身体障害者更生相談。6月16日、市民センタートレーニングルーム。受付時間は1時から2時までです。対象、身体に機能的障害がある人及びその家族。いずれの相談も1週間前までに申し込みが必要です。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 医療・介護・福祉の相談窓口。近くの医療機関や地域包括支援センターに直接相談してください。問い合わせ先、地域包括支援センター、電話 23-2155。 農業基盤の整備を図るため、小規模な土地改良事業を共同で施工する場合に補助金を交付します。申請期限31日。詳しいことは、農山漁村整備課、農地農村係、電話 23-2591 へお尋ねください。パブリックコメントの結果、伊万里市地域公共交通網形成計画案に対する意見が1人から2件提出されました。意見の概要と市の考え方を31日まで公表します。詳しくはまちづくり課公共交通対策係電話 23-2114 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うスクシンボランドは18日10時から市民センターリハーサル室で、5月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が25日10時半から子育て支援センターポッポであります。共に申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 農業基盤整備促進事業、排水不良で裏作などの耕作に適さない農地の整備に対し補助金を交付します。申請期限は6月10日。問い合わせ先、農産漁村整備課農地農村係、電話 23-2591。 全国の事業所を対象に経済センサス活動調査が実施されます。調査の結果は、国及び地方公共団体における行政施策の立案や民間企業における経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料として広く利用されます。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-5491。 伊万里市の観光大使である白龍さんの帰郷ライブが開催されます。日時は6月11日6時から。料金は前売り5,000円、当日6,000円。会場は市民会館です。問い合わせ先、観光課、電話 23-2110。 5月5日から11日までは児童福祉週間です。すべての子どもが家庭や地域において豊かな愛情に包まれながら、夢と希望を持って未来の担い手として個性豊かにたくましく育っていけるようみんなで考えていきましょう。平成28年度児童福祉週間兵庫、その笑顔、未来を照らす道しるべ。問い合わせ先、福祉課保育係、電話 23-2174。 5月は赤十字運動月間です。5月8日の世界赤十字デーの全国統一キャンペーン事業として、災害時に尊い命を守るための救急法講習会を開催します。日時は21日2時から。場所は伊万里公民館です。問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 22-3931。 伊万里市共同研究会記念講演会が21日2時半から障害学習センター第3学習室であります。講演者は山口はじめさん、演題は成富重康の時代講です。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。 相続遺言と成年後見に関する無料電話相談、司法書士による相談を行っています。相談日時、毎週火曜日6時から7時30分。相談料は無料です。相談電話の番号、0952-29-0635。問い合わせ先、公益社団法人青年貢献センターリーガルサポート探し部、電話 0952-29-0626。 婚活イベント、ランチと散策 in 海とバラのハウステンボスが22日10時からあります。参加料は無料ですが、 食事代など3000円が必要です。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 毎週火曜日、市役所では午後7時まで住民票、税証明などを交付します。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、早めのアクセルオフで快適な運転を。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。さわやか講座受講生を募集します。受講料は1000円で、募集期限は6月10日。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。 図書館協議会委員を2名募集します。締め切りは20日。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 5月の行事、市民センター、チャリティー映写会唇に歌おう、14日1時半から。ムジカエビータコンサート、21日6時半から。カラオケ三本椿のカラオケ発表会、28日10時から行われます。
代わって、国際アマチュア陶芸展伊万里2016が3月26日から4月9日まで、大川内山の伊万里有田焼伝統産業会館で開かれました。国内外から一般の部に69点、子どもの部に192点が出展され、3月14日、審査会がありました。審査員は、中里太郎右衛門さん、今泉今右衛門さん、栄田垣右衛門さんなど5人。審査の結果、一般の部、鍋島大将、神奈川県川崎市の鈴木玲子さん。子どもの部、優秀賞大川内小学校2年、橋口メルさん。受賞おめでとうございます。4月1日現在の人の動き、男 26,899 人、女 29,158 人、合わせて 56,057 人で、前月に比べ248人減っています。なお世帯数は 22,855 世帯で、28世帯増えています。これで広報伊万里5月号を終わります。